書籍隣の治療院。はい、こんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。突撃鳥の治療院をお届けいたします。今回のゲストはですね、最近入社された、治療院マーケティング研究所ですかね、教材を作る方の会社に入社された三田さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単に何かこう自己紹介というか、今の仕事とかをサクッとちょっと教えてもらっていいですか。
今ですね、 DVD を作るといったところの、インターネット皆さんをご覧、先生もご覧いただいている販売のページを作らせていただいたりですとか、あとはメールマガジンの配信をちょっと担当させていただいているような、お仕事内容です。
なるほど。ちなみに、さっきちょっと話した前職が、
服を売ってたんですけど、アパレル関係でした。
やっぱり治療院っていう、もう全然畑が違うところに入ってきたと思うんですけど、そういう意味では治療院業界ってどういうふうに映ってましたか、三田さんの中では。
そうですね、実際に、あんまり服を売ってる段階で治療院に行くっていうこと自体は多くはなかったっていうのがあるので、イメージだけで言うとちょっと硬い感じっていうのもあるんですけど、ただ明るいイメージではなかったですね。
やっぱり前職でそれこそ立ち仕事がメインだったと思うんですけど、治療院に来る患者さんの中ではやっぱりね、腰肩こり、やっぱり立ちっぱなしの人も結構いらっしゃるんですけど、そういう意味では治療院っていうのはすぐにこう行けるようなイメージかっていうとどうですか。
昔学生の頃にバスケットボールやってたんですよ。その時に行った記憶があったので、多分全く行ったことのない方に関しよりかはだいぶその治療院へ行くってこと自体に抵抗なかったんですけど、比較的に立っててって言った時にあんまり、なんていうんですか、こう座ってる人に比べて自分ってそんなに症状重いのかなっていう疑問はあったので、体動かしてる分そんなに治療院に行かなきゃなっていう焦りはなかったですね。
そうですね、やっぱり意外にね、その気づかないっていうのはやっぱり一つありますよね。来院してそれで先生に指摘されて、そうだったんだっていうのは結構あるあるなんですけど、今回そういう意味で初めてではないんですか。結構昔、
学生の頃なので、本当7、8年前に行ったことがあって、そこからはもうっていうところなので、全然もう記憶にないぐらいのところ。
なるほど、
はい、
本当に初めてに近いような
感覚で、
わかりました。この番組ではそういった意味で、なるべく素人、患者さんがどんな気持ちでどういうふうに治療院探して、いった、あとどういう気持ちになったとか、そういうところは聞いていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ早速なんですけど、今回行く目的というか、どこ治療してほしいとか、そういうところは自分の中で決めてましたか。
そうですね、慢性的にではあるんですけど、首周りが結構重いと言いますか、若干凝ってるって言ってしまうと、いやそんなだよって周りに結構言われるので、凝ってるって表現はしてないんですけど、やっぱり痛みが自分の中で結構あるなっていうのと、あと姿勢がものすごく悪いんですよ。身長があるからか分からないんですけど、
で、
182cmあって、で筋肉がないですよね、体重が軽いっていうところで。なんで支えきれてないのか分かんないんですけど、すごく姿勢がこう前かがみになっているところがあって、腰がやっぱり昔から痛いかなっていう。
昔から痛いんだ。
そうなんですよ。スポーツやってると若干伸びて大丈夫かなっていうのを昔まで繰り返してたんですけど、最近はスポーツしてないんでね、より一層、
どっちかっていうと肩と腰ですか。
肩と腰です。
すごく痛いとかそういう感じではない。
重くなるっていうイメージですね。
今回はそれを軽くしたい
とか、軽くしたいとか、
原因とかそういうのも知りたいなと思いました。
そうですね、できれば、どうすればなんていうんですかね、その治療していただいた後の改善されたものが継続できるのかっていうのは、知りたかったですね。
なるほど。そうか、そういう思いを持った上で、これからそのお聞きしていくのが、どういうふうに検索してどう見つけたとか、もしくは行こうと思ったところがあったのかとか、その辺に関してどうですか。どうやってこう今行こうといった治療院見つけていきました。
もう完全に私事なんですけど、最近引っ越しをしたので、それこそ通うのであればとかでした場合に、やっぱ近い方がいいなっていうのが一つあったので、駅の近くっていうので探すことにしたんですよね。で、明るげでっていうのがあったので、本当駅の商店街じゃないですけど、すぐ目の前に1店舗を用意されていたので、そちらに今回伺ってみました。
もうズバリと近いからとか、利便性アクセス面でやるなという 感じですね。
はい、
そこを行くって決めたとして、でその後どういうふうにこう例えば調べたりとかしました、ホームページ見たりとか。
結構表だったところにチラシじゃないですけど、いろいろ張り紙をされてる治療院さんだったんですよ。なので実際に調べなきゃっていうようなイメージは私の中であまり分かずに、なんていうんですかね、こうわざとらしく前を毎日通っている時に1枚ずつ読んだりですとか、そんな感じで。
そうなんですよね。結構その通りがかりの患者さん、その路面店とかに関しては、例えばお昼ご飯何かこう探してる時は、飲食店目に入るじゃないですか。それとこう同じような イメージで、やっぱり自分が肩こりでなんかでこれどうにかしたいなと思ったら、自然とこう目に入ってくるものなので、どちらかというとその店頭の集客するときはやっぱり先にチラシを置いておいて見てもらうと、よりこう具体的に見えてきますね。その中でこう不安になったこととかってなかったですか。
不安になったことっていうと、実際に張り紙が多すぎてお店の中があまり見えなかったんですよ。
なるほど。
なので実際にどんな治療をしているのかっていうのがわからなかったのと、あとはそうですね、実際にその奥行きとかも全くわからなかったので、先生との距離感がちょっとわからなかったので、明るげでその治療院自体、なんかこう暗くておしゃれで老舗ですって感じよりかは入りやすかったんですけど、ちょっとそこに関しては緊張感がありましたね。
なるほど、中が見えない。
中が見えない。
あと先生がどんな人かわからないっていうところですか。
そうです。
値段とか、例えば施術してもらう治療内容とか、その辺に関してはどうですか。
もともとその針鍼灸っていう、表記があったのと整骨院だったので、どちらかはしてもらえるんだろうなっていう印象と、あとは一番 まあ、分かりやすくその保険をやってますっていうようなのを大きく書いてあったので、うんうんうん、それであればなんていうんですかね、まあ、お金に関してっていうのはそんなにずば抜けた金額にはならないだろうといったところで安心はしていました、
うんうんうんうん、なるほど、
は
い、ちなみにその時は、まあ、近いからっていうふうに、はい、まあ、いろんな理由だと思うんですけど、はい、今のこの症状が良くなるんであれば、そんなに高くても、はい、例えば、まあ、いいかなっていう気持ちでもありますか。
まあ、そうですね、まあ、高くて一瞬じゃなく続くのであればお金はやっぱり出してもいいかなと思いますけど、その場だけであればやっぱり金額的に抑えられてあった方がありがたい
です
ね。
それがでもそうですよね、はい、一般の患者さんもそういう気持ちで治療を選んでる可能性がありますよね、
はい、だと思います、はい、
そういう意味ではそしたらじゃあそのチラシには、はい、例えばこの料金でこういうことしますよとかっていうのは書いてなかった。
実際にはそうですね、料金自体はいくらかなとかっていうのはなかったので、逆に保険化紹介ですかね、うんうんうん、の針とかに関してはいくらですって記載があったんですよ、うん、でそこで大体まあ高くても全身っていう書いてあったんですかね、1500円ぐらいっていうような表記だったので、はい、保険対象外で1500円だったら詐欺してもらってもまあ大丈夫なのかなっていうような、う若干そこでお金をかかってた部分がありますかね。
なるほど、まあ、あくまでこうイメージだったりとかやっぱり強い部分で、はい、で、まあ、あとやってみないと分かんないかなっていうような感じですかね、はい、そうですね、はい、なるほど、で、まあ、そこに行くって決めて、で実際にその後の行動としては、はい、直接そのまま行っちゃったのか、どうですか、予約で電話入れたのか、
直接伺いました
。ほうほうほうほう。
で、実際にキュアッと歩いた時に先生見えなかったんですけど、受付の女性が見えたんですよね。なので、うん、電話しても結局は先生の距離感ってわからないかなっていったところがあったので、うん、受付の方とお話するんだったらそのまま直接行ってしまっても変わらないのかなっていう私は印象でそのまま見ちゃいましたね、
うんうん、結構その時どうですか、はい、心境として結構緊張したりとか、はい、あんまりそういうのはないですか。
比較的にもそうですね、そんなに入る時への緊張はなかったですかね。入ったらすぐにいらっしゃいませみたいなので、意外と職員さんが声かけていただきたので、
そこで初めてじゃあその真ん中を見て、はい、意外に従業員さん多いなとか、はい、あと何かこう気づいた点とか、はい、なんか改めてあこうだったんだと思ったことありました。
意外とまあ雰囲気見えなかったんで、そんなに駅の近くって勝手なイメージなんですけどね、うんうん、なんかこうお金かかりそうじゃないですか、経営をするのに、うんうんうんうん、なので、なんていうんですか、すごい狭いところかなと思ってたんですけど、うんうん、ベッドも全部で5個ぐらい並んでいて、あ、すごく広いなっていうの、従業員さんも結構施術してる方がさんに読めていたので、うんうん、多いんだなっていうような、うんうん、なんていうんですか、多いなって感じます。
それが要するに安心感というか、はい、やっぱり外から見えなかった部分がやっぱり不安だった部分があって、はい、もしでもそこが見えてる状態でそれだけ人がいるとかって分かったら、はい、そこももっと入りやすかったかもしれないですよね、はい、やっぱ入ってみてその前の入るまでのね、やっぱりこう不安の部分ってなんか消せないですからね、
はい、消えないですね、やっぱり扉開けて確認するまでは
閉めてないですよね、ちょっと違うなと思って、ね、
そうなんですよ、
そっか、あと例えば入った時に、はい、まあ、受付さんがじゃあ、はい、問診票とかカルテとか、はい、いろいろ
いただきました。
いただいて、はい、それを書いてって感じです
か、ね、はい、そうですそうです、うん、実際にその書かせていただく中で、はい、まあ、一番最初の鉛筆もらえなかったという事件があったんですけど、
鉛筆もらえなかった
指標だけ渡されて書くものがないなっていうところで、あ、じゃあ初めてなのにもう一回声かけなかったっていう緊張感もありましたけど、実際に書くこと自体はものすごくシンプルで分かりやすいものがあったので、うんうんうん、まあ、自分の体の箇所を痛い場所までしてくださいとかっていうような部分、うんうん、書くこと自体は全然まあ、書きやすかったタイプでしたね、
うんうん、なるほどね、でも本当にその鉛筆がないとかもそうですし、はい、もっと言うと書いた後どうすればいいのかなとか、ね、はい、もっと言うとここ靴脱ぐのかなとかどうすればいいのかなとかやっぱそういう一つ一つを、はい、こうというか、それが患者さんが不安なところでもあり、はい、どうしたらいいか分かんないですよね。
そうですね、うん、服を売っていなかったらって考えると、はい、ちょっと内気であれば
アパレルのね、
はい、あれだったんです、アパレルだったんで、うん、声かけるのが苦じゃなかったんですけど、うん、やっぱりその今おかしかった、取りに来てもくれはしなかったですよ、書き終わりましたかっていうのがなかったんで、なんでそこには確かに若干の緊張感はありましたね、はい、
なるほどね、その本当にちょっとしたことなんですけどね、はい、やっぱりすごく緊張されてるっていうのを考えたら、はい、ちょっとした配慮があるかないかっていうのもね、はい、印象に残りますよね。
次行くか行かないかに若干気になりますよね。
気になるんです
ね、
はい、なるほどなるほど、まあ、あくまでね今回初めて行ったっていうところですけど、はい、やっぱり実はそこにもつながっていくっていうのも、はい、これも結構ポイントですよね、はい、うん、実際そのじゃあ施術の方にちょっとずつ聞いていきたいんですけど、はい、まあ、全体ですね、治療がねどうだったかっていうのはなかなか説明するの難しいと思いますので、はい、なんかこうまあ早く問診したり、はい、で検査はしました、
そうですね、まあ、でも問診の後、うん、もうじゃあ痛い場所とかを伝えたら、はい、そのまま施術に移るっていう感じでした、
はい、もう結果的になんですけど、はい、どうですかその最初言ったように肩こり、はい、腰痛、はい、これをまあ緩和させつつ、その状態維持したいっていうことだったと思うんですけど、はい、その目的って果たされましたか。
実際にっていうところだと腰はそこまでそんな変わったかなっていう印象はなくっていうところで、肩に関してはなんていうんですかね、その日一日はすごい軽い感じがしました。まあもう一回2回と行かなければいけないのかもしれないなっていうようなイメージは、持続で言うとそんな極端に長いわけではないかもしれない、1店舗目なので比較ができないんですけど、
ただその、まあ、1回じゃ良くならないかなって思ったっておっしゃったの、その辺の説明はどうでしたか先生から、
まあ、来てくださいねっていう説明はあったんですが、近々、はい、まあ、なんですかね、こう良くなって今の症状が緩和されてまた戻ってしまうと、もう一回施術した時も今と同じ状態しか保てないので、良くなった状態っていうので、うん、まあ、どんどん施術をしていくことで、まあ、どんどんなくなっていきますよって言われたので、うんうんうん、ある意味それは遠回しに早めに早めに来てくださいっていうことだったと思うんですけど、それ以外は特別、まあ、いつ来てくださいとかなかったですね。
その辺はどうですか、ここに今通おうかなとかって、はい、どっかで、まあ、考えてたと思うんですけど、はい、 結論から言うとそんなに通おうかなとは思わなかった。
そうですね。
ってことですね。はい。そのなんかこう理由ってあるんですか。
まあ、治療あの施術していただく中で、はい、まあ、その日楽になったんですけど、うん、していただく中であ痛いなって思った時に、うん、どこに効いてるのかとかっていうのは全然説明がいただけなかったので、イメージ良くなってるっていうのは分かるんですけど、うんうん、どこに効いてるのかとか、ちょっと最初やられてる時は痛いだけみたいな感覚なんで、うん、これどこに効くんですかって聞いたらあの答えてはくれるんですけど、
向こうから
アクションがなかった、 なかったので、うん、結構その骨盤とかも何ですかね、押していただいたんですけど、うんうん、腰と首が痛くて言ってこう、なんていうんですかね、お尻周り痛い思いしてる、どこに効いてるかが分かる、ただ痛いっていう感情がちょっと悲しい感じでした、
ね。うん、あ、なるほどね。なんかこう、まあ、効いてるんだろうなっていう、まあ、その感覚はあっても、はい、そのなんていうか理屈でだったりとか、はい、結局そこでやっぱ理解できないと納得できない、ね。
そうですね。はい、できないですね。
うん、向こうが先生がね、これ聞いてますとか、まあ、ゴリゴリしてますねとかって言われるために、はい、結構なんでこうなんだろうなとか大丈夫なのかなとかいろんな不安も出てきますよね、
はい、
うん、逆に疑問がいっぱい出てきて、
ね、そうですね、疑問が増える
それで治療がまあ終わっちゃうとってことですよね、
はい、そうですね、
うん、結局なんだ、ね、自分の原因って何なんだろうとか、はい、それこそね、その姿勢がとか背が高いからとか、はい、だからこういう、ね、あの症状が気をつけてくださいねとか、はい、そういうのもやっぱ欲しい、
欲しいですね、
はい、うん、だからやっぱり患者さんからすると一回良くならないんだろうなっていう気持ちはやっぱあるからこそ、
はい、そうですね、もともとやっぱりそういうイメージはあったので、うん、であればそうですね、ちょっと明確な何かが欲しかったですね、
うん、なるほど。あとその先生との例えばコミュニケーションっていう部分では、はい、何かこう、まあ、良かったところとか教えていただけますか。
そうですね、すごく、まあ、いい意味で距離が近い方ではあったので、うんうんうん、話している中で、まあ、なんていうんですかね、この辺だと他にこういう治療院、うん、ここ有名ですよとかっていうのも教えてくれるような方だったので、うんうんうん、そういう意味ではなんていうんですかね、こう営業感があまり強くなくて、すごく話しやすい感じはしました。ただ治療のことっていうよりかも、そのプライベートでこういうことなんですねとかっていうお話が多かったので、うんうん、そこに関してちょっとその治療の話を混ぜてもらえばもっと良かったかなって気がしますね。
なるほどね。やっぱその説明ってすごく大事ですね。
はい、そうですね、
うん、その伝えたってよく言うんですよね、はい、伝えたと伝わったってちょっと違うっていう、うん、やっぱりこっちが納得しない、患者さんが納得しないと伝えたことにはならないっていうのが結構、これ結構難しいんですよね先生側からしても、うん、でもその確認とか、はい、そういう意味ではあのちょっとずつね、これ理解できましたかとかって聞かれたりとかね、はい、やっぱりこっちから言えないですもんね、なんか、
そうですね、
うん、逆に不安だったこととか、そのまあ先生とのコミュニケーションの中で何かありましたか。
はい、不安だったことっていうと、一番最初にあのカルテみたいなのを書かせていただいて、はい、うん、その後にこれ保険診療を提出する際に何ていうんですかね、使う紙なので、うんうんうん、そうです、うん、ここにサインしてくださいって、右下にサインしてくださいっていう紙があったんですけど、うんうん、右下の部分だけ窓口があって、他が何ですかね、封筒といいますか、
感
じなので、そうですそうです、うん、そこまで説明していただけるんだったら別に上隠さなくてもいいのに、本当に何の書類なんだろうなと思いながらサインはしましたね。
そやっぱ治療とは関係ないところでの不安もあったりとか、はいはい、
それがやっぱり一番最初だったので、うん、若干そこで大丈夫かなっていうような気持ちはしましたね。
なるほど、まあ、いろんなこう、まあ、院の方針とか、ね、コンセプトとかってあるから、まあ、一概には言えないんですけど、はい、それ本当一個一個のところで、はい、まあ、患者さんからすると、まあ、不安に思うこともすごく多いし、はい、うん、ちょっとしたことで向こう先生がもしかしたら気づいてないかもしれないことも結構ありますからね、
はい、
うん、そういうところをそうですね、見直していただきつつ、あの聞いてる先生方はやっぱりその患者さんの心理状態とかを、ね、はい、あのいろいろ知りたいと思うんですけど、はい、またこう行きたいかなっていうところで言うと、はい、あんまりまあ行こうとは思わなかったとはいうことですよね。
そうですね、
うん、
近いんでっていうのはありますけど、うん、じゃあ次はちょっと紹介してもらってほしいってみようかな。
そういう感じ
です。
そうですね。なるほどね。仮にじゃあそこにもし行くとしたら、はい、何か足りないものとか、はい、うん、もっとこうしたら患者さん増えんじゃないかなっていう視点で何かありますか。
まずちょっと中がもともと見えたか、見えるような環境が良かったなっていうのと、あとは施術していただく段階であのベッドに何ですか、布じゃないですか、バスタオルみたいなタオルがかかったんですけど、はい、それも結構使用感があったんで、
本当に細かいところですね。
毛羽立った感じが多分、うん、なんていうんですかね、こう潔癖なわけじゃないんですけど、うんうん、ちょっとそこら辺にこう綺麗な感じがあればもう少し。入りやすかったっていうのもあれですけどね、行きやすいかなと思います。
なるほどね、本当にちょっとしたことなんですね、はい、うん、最後その、まあ、今お聞きいただいている先生に、はい、まあ、今回体験を通じて、はい、なんかまあアドバイスというか、はい、まあ、リクエストでもいいんですけど、なんかもうこの経験を通じて、はい、あとも何かあれば教えてほしいんですけども。
そうですね、じゃあそうすると最近、まあ、私年齢的に友人たちが大体社会人になって2年目3年目ぐらい、
25歳
ですね。そうです、25歳になって、うんうん、そうです、周りの人たちも徐々にその治療じゃないですけど、接骨院とか接骨院に行きたいっていう声だったり、行こうかなって思ってるんだよねって声が多いので、うんうん、
それ男性女性、ま
あ、両方ともいるんですよ。ただ最近の人って結構その中の何ですかね、綺麗さじゃないですけど、うんうん、清潔感重要にしてる人が多いので、うんうん、余計女性とかっていうのを呼ぶ面でもやっぱり綺麗なところっていうのを心がけていただくとものすごく入りやすいと思います。
結構ありましたもんね、今回のインタビューの中で。それはやっぱりこう三田さんの元アパレルだったからでも多少は
関係はしてるかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
うん、でも治療院だからこれでいいってわけじゃなくて、はい、やっぱり患者さんはそれこそアパレルいろんな綺麗なとこ行ってるし、はい、でもしかしたらエステとか美容師とか、はい、そういう本当にいろんなね綺麗なとこ経験してますからね、
はい、
うん、そういう意味で、まあ、治療院でも
ちょっと綺麗な感じで、
うん、はい、やった方がいいかなと、
はい、思います。
なるほど。ということでですね、突撃隣の治療院、今までインタビューをお届けしてまいりました。今回のね、三田さんとのインタビューの中で、まあ、できているところ、またさらに工夫ができないか、いろいろ考えていただいて、治療院経営法にお役立ていただければと思います。それでは三田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。